聖火において3回のこのメッセージに語られましたけども、テーマは献身でありましたね。実は私は今日の箇所をやめてですね、聖火の一つのメッセージをもう一つ、もう皆さんと一緒にもう一回学ぼうと、実は週の半ばまで心を決めてたんですよね。でもやっぱりそうじゃないんじゃないかと思って、もう一回この準備しておいたものを置いて、もう一回このテーマでもう一回この説教準備を始めたようなことであります。主は今日も私たちに献身ということをね、語っていらっしゃるんじゃないかと思うんですね。あなた方の体、神に喜ばれる生きた聖なる備え物として捧げなさい。それこそあなた方がすべき当然の必然のこの霊的な礼拝なんです。主す礼拝で捧げる礼拝だけじゃない、個人の礼拝だけじゃない、私たちが自分を捧げて神と隣人のために生きるという、そういう生涯、そういう生き方、自分の体を捧げるというのは生涯を神様のために生きるということなんですよ。全ての人が自分の生涯、自分の人生を二つのために生きている。一つは自分のために生きている。自分のために捧げてきている。まあ、捧げる必要がある。自分は自分の人生、自分のものだと思って、自分中心、自分のことを考え、自分の理想、自分の憧れ、自分のやりたいことのために生きている。自分に捧げて生きるということですね。何をやろうとしてもやっぱり自分が価値あると思ったことのために生きるわけです。自分なんです。自分のために生きることです。もう一つはね、神様のために生きることなんです。どちらかなんです。聖火メッセージで、講師の先生は、アブラハムの生涯を通して、まず一つは、礼拝の献身ということをやりましたね。礼拝に捧げていく。献身は礼拝である、ね、あなた方の体を捧げなさい、それはあなた方がすべき霊的な礼拝で、あ、そうか、捧げるということは礼拝行為なんだと、献身というのは礼拝のことなんだということですね。礼拝への献身、アブラハムが神様の御言葉に従って必ず地に行き、そこに天幕を築き、いつでもそこに祭壇を築いた、ね、祭壇というのは神様を礼拝する場所で、そしてそこで主の名を呼んだというね。どこへ行きましても、どの地へ行きましても、天幕というのは生活です。その傍らにいつでも祭壇を築いた、生活の中に祭壇を築いた、そして主の名を呼んだ、これは礼拝生活でとおっしゃいました。ただですね、その祭壇を築くことをですね、やめた時があるアブラハムがね。そうしますと、自分の思いで肉の思いでやってですね、自分を守るために本当に恥ずかしい失敗をしてしまうんですね。天界失敗をしてエジプトから帰ってまいりまして、そしてもう一回、ああ祭壇を築いてなかった、まあ焦ってた、自分の生きる姿勢というものが礼拝や、そこで神様に礼拝し自分を捧げていけるという、そのことを忘れておりました。もう牧畜生活や、もう彼は豊かなとも、この資産を与えられましたから、そのやり取りや、この子供のことやいろんなことでも忙しくてですね、最大の生活の中に気づくことを忘れていたんだ。だから彼はいつの間にか神様じゃなくて、もう自分の目の前のことばっかりやってるうちに失敗してしまったんです。驚くべき失敗してしまったんですね。恥ずかしい失敗してしまった。その失敗を通してですね、彼はもう一回悔い改めて何をしたか、祭壇を築き直した。この祭壇を築く生涯というのがね、アブラムの生涯の土台にあったわけですよね。実に敬虔な、最後は本当に尊い高尚な生涯を、アブラムは175歳の生涯を全うしましたけれども、その生涯いろんな失敗もあったかもしれませんけれども、弱さもあったかもしれませんが、不信仰に陥りましたけれども、だけどもいつも祭壇を築き直して生きた、礼拝生活を全うした、これがアブラムの生涯の秘訣なんです。礼拝への献身、 もう一つは約束への献身でした。約束というのは御言葉のことです。あなたの身から出るものが世継ぎとなる、遺作が生まれます。だけども待っても待っても待ってもですね、奥さんも自分も衰えていくのに、100歳にならんというのにまだ子供が生まれないんですね。だから彼は自分の家のこの目つけた忍びを、若い忍びを後取りしようとしたり、自分の身から出るものだったら何でもいいんじゃないかと言ってですね、若い奴隷女を持って子供を作ったり、イシマエルができましたね。先走ると肉の技で神の技をしようとすると悔いが残りますよ。アラブ人の戦争ですよ。イシマエルはイスラエルとアラブの戦争が今も続いてる。腹違いの兄弟なんですよ、民族の。問題が残るんです。霊の技を肉の技で成し遂げようとすると問題が残るんです。だけども彼は訓練され、整えられ、反省し、悔い改めて御言葉へ、御言葉に全く信頼する。私は全能の神である、我が前に歩いて何時全くある完全なものであると神様おっしゃるときに、私は何を完全に求められるか、それは神様を信じることへの完全を求められるんです。私たちは弱く失敗しやすい愚かなものです。だけど神様を信頼していくということにおいては 100% になります。いつでもどのような状況の中の我を信じる。信仰がなくては神に喜ばれることはできないんです。どんなことをやっても本当に信仰がなければ、神を信じて恐れていかなければ神に喜ばれることはできないんです。約束への献身、信仰は御言葉への信頼でありますから、どこまでもどんな状況の中でも約束を成就してくださる神の御言葉に全くどこまでも信頼していくという、これが約束への献身でしたね。御言葉に信頼することに私たちは捧げていく、かけていくという言った方がいいかもしれませんね。そうするときに100歳で遺作を神様に与えてくださいましたね。主への献身というのはもう一つでした。創世記12章15章22章と開かれましたけれども、なんとアブラハムのもう晩年ですよ。約束の子イサクの周りでですね、成長してですね、もう朝も昼も夜もイサクイサクイサク、予作じゃないイサクだとこう言いますけどですね、もうベロベロ可愛がってですね、本当にもう心の中でいつしかアブラハムは神様よりもイサクイサクイサク、本当にこのまま幸いな生涯を、後継ぎを本当にこのいただいてですね、この成長を楽しみながらですね、自分の生涯を終わると思っていた。ところがどっこい、神様はその晩年最も難しいチャレンジをアブラムに与えられましたね。とんでもない耳疑うようなことでした。イサクを連れてモリアの山に行き、イサクを犯罪として捧げなさい。犯罪者として捧げるというのは、生贄としてイサクを殺して、その手で殺して捧げるということです。とんでもない話。そんなことしたら、後継ぎいなくなって、あなたの子孫が増え広がって、祝福のもといとなるという神様のお言葉が、どうなるんですか？いいえ、神様は多くの当時の宗教がですね、ギブラットというこの高い祭壇の上でですね、この人身悟空として一番大切なものを捧げて自分のご利益を求めていたような、そういうモロクの神という汚れた宗教がある中で、神様は人の子を捧げてはならないという戒めを厳しく語っていらっしゃった。全くその神様が何でもと言うんですか。だけども神様の声がはっきりしてました。アブラハムは行けし、そしてイサクを連れてモリアの山に、山の登る途中、焚き火はありますけど、半沢の池ではどこにありますかと、本当に従順な子イサクがね、アブラハムに聞くわけですよ。まさかお前なんだなんてことは言えないのであります。イサクよ、主自らが備えてくださるだろうと、こう言います。